くらいになってきてますからね、うん、この
展覧会の話一切してないんだけど大丈夫な
あ、そうだね、あ、そうだね、そうだ
で、展示やってみるじゃあここで今度はあとは展示の話と、まあ、まだまだ、まあ、まだ11時になってないですから、ね、展示の話と、まあ、その先のね、田中さんの仕事の代わりの話をしたらいいかなと思うんだけど、で実際それで、まあうん、僕らの展示とかをやってきてて、はいはい、で壁際でいつも今後田中さん頼んだのは、はい、いつも展示の、まあ、ある意味いい意味で影日向でやってもらってたから、はい、完全な日向で田中宏之見たらどうなるんだっていうのをやってもらいたかったのね、はい、でその時にもう一個一切僕なんか展示に関しては口は出さなかったんですけど、はい、まあ、普段も出さないんですけど、はい、特にただそういう意味では逆に珍しくて一個だけ注文出したのよ、うん、でそれは建築 OK とか図面は出さないでください、うん、建築家の田中宏之の展覧会なんだけど、うん、建築家の田中宏之の建築展ではなくて作品展にしてほしいっていうのを言って、うん、まあ、出してもらった展示で、うん、それはまあこれを後から聞く人はもうホームページの、うん、壁際のホームページの田中さんの画像を見ればいいんですけど、うん、どうでした、やってみてます。
いや、まず展示するってことは、うんうん、かなり難しいことだっていうことが
普通に配置してるだろうと思ったけど意外とそんなことはない。
ものすごく、いや普通に配置してるんではないってことはそのニューバランスの時に、まあ、分かったんですけど自分でやるとなるとこれまたものすごく難しいなってことが分かって、うん、かなり頭の中ではまあ現代配置は何回も言ってたから場所は分かったんで、その中で頭の中でシミュレーションは何でもしましたね。作品、この作品はどこ、この作品はどこっていうのは、うんうん、あとやっぱり会議中に富井さんにも言ったんですけど、うん、難しいけど結構
楽しかった。
楽しい部分もあって、うん、こうアーティストの人が展示する気持ちがちょっと分かるつもありますね。
なんかね、思ってたよりでもスパッて決めてた感じはあるんだよね、俺は。
いや、あれはその前にかなりもうこれでいいかっていうのを、うん、自問自答して、
うん、はい、かなり明確にね、ストーンで決めて、
どう日本サッカー日本代表これでいいかみたいなメンバー表で
決めて
当日朝決めましたみたいなな
るほどね。
ここでもやっぱ建築家能力だよね。
そうだね、
現場に来てあれこれ動かすんじゃなくて、うん、シミュレートしてこう決めていくことができるっていうのはね、
うんうん、現場では早かった。
そう、早い方だ。すっごい早かったなと思いました、うんうん、我々だとそうはいかないっていうか、うん、どっかで物が変わる可能性をどうしても当て込んでみてやってるから、うんうん、考えても結局時間かかっちゃうんだけど、うん、田中さんの場合はね、早かったと思う。だから微妙な調整はすごいやってたけど、うん、一個一個 の大きいズレはなかったから、うん、その辺はね、だから結構僕が見てて新鮮だったんだけど、あ、うん、で展示で例えばやってみて、まあお客さんの反応とかも忙しかったからずっと見てるってわけじゃないと思うんで、うん、あれだけど、こう自分で見て終わってみて、うん、あの時の展示を配置するっていうことをね、自分の作品を配置したっていう経験が、うん、今までのオープンハウスで我々の作品を配置するのを見たり、
そうですね、
配置を、配置をこういうふうにしてくださいっていうふうになったと思うんだけど、うん、実際に自分の作品を配置してみて、うん、変わります、また今後
それは建築に
フィードバック、そうそう、フィードバック、そうそうそうそう、
直接的には今はちょっとわからないですね。
うん、でもああなるほどね。
ただまあ、作品自体がこう多分何回も言ったと思うんですけど自分が作ってる建築のあるエッセンスをこう作品として提示するっていうのがあって、まあその時に、うん、物自体はやっぱり自分の位置だけど、建築をやってるとそれをスケール、いくつかのスケールにこう出したり引いたり、まあ、大きくしたりちっちゃくしたりしながら考えるっ ていうのがあって、その辺のこのスケールの出し入れっていうのが、まあ、影響するとしたらその部分はあるのかもしれないですね。
例えばオープンハウスとかで今後また自分の作品入れていくときに、そういう時の頼み方とか、その注文の出し方とか、
あ、それは変わるかもしれない。
変わるな。
それは変わると思います。いや、今回もやっぱり壁にかけるっていうことは、平面を壁に飾るっていうことはどういうことかとか、立体を置くっていうことはどういうことかとか、それは結構悩んだんで。悩んだというか難しいことなんだって分かったんで、その難しい注文を難しいと思える方向でっていうか、より難しい注文をするっていう、するっていうふうに、まあちょっと意地悪かもしれないですけど、
それはある意味建築もそういうものを要求するような、
うん、
例えばその立面図というか、あの起こし方とかにもなってくるってこと、うん、そういう可能性もあるってことですか。そういう建築になる可能性もある、もしくはそういう建築を作る可能性もあります。
ああ、それはあるかもしれない。
スイちゃんどうだったの、田中さんの展示を見て率直に。
いやー、だからね、
まだまだだなっていう青いな。
でも途中でいろいろ聞いてたプランがあったから、うん、それとのギャップでまあ驚くけど、
うん、
うん、それがあったからまあ意外と普通の展示に
それ OK な意味で、
うん、
OK な意味で、
うん、
なるほどね、
なるほどな、うん、最初のプランだったらね、実際正直厳しいかなと思ったんだけど
一回ニューヨークかなんかどっかだったかな、メール大丈夫かなみたいな、いろいろ実は報告を受けてて、はい、で大丈夫じゃないって僕は送っちゃったんだけどその知らないままにね、
うんうん、あれってなんか普通の展示に見えつつ、まあなんか多重的に、
まあそうですね、うん、スケールの部分に関しては服装的にこう入れ込んで、
うん、
まあ、
そうそうそう、美術的をやってる人間には分かりづらいところはあったかもしれないけれど、う
んうんうん、まあそうね、うん、ただまあ壁際であれやってる時点で、まあ、美術展ってわけじゃないからね、
うん、
その辺は多分、まあ、我々が例えば俺とかスイちゃんがだけでやってなんかやったとしても、別に絵画とか彫刻の人だけ見てもらうようにしてるわけじゃないし、
うん、
あのまあ、たまにね、前回のマスキングの展覧会のように分かる人しか分からないかもしれない絞り方をするときはあるけど、
うん、
その辺は別にまあ言っちゃいいんだけど、本だったらまあどっちでもいいってことはどっちにでも分かってもらえるような言葉をちょっと探すべきだったのかなと思う。ちょっと
そこはね、
完成点としてね、
まあそれは、
うん、まあそれはあの初個展だったので、
うん、
田中宏樹第二個展の時に、うん、期待
して、お二人の初個展は何歳の時の、どういう、
そうじゃん、いつ
どういう時、
99年だから、
あ、近いね、
うん、
俺98年、
ああ10年ぐらい、10年ちょい前、
うん、僕のはもう超恥ずかしいですよ。
何ですか。
たまにレクチャーとか、まあ、ユーストの時にも話したかもしれないですけど、持ってた作品を持ってってダメだこれやつって見せずに持って帰って捨てましたからね僕の場合は。
え、見せなかったんですか。
見せなかった。オーナーに見せたら気持ちが揺らぐと思って、いやいやいやいやいやいやいやいやいやって言って捨てました。
じゃあ来た人は何もない。
いや、その時に同時に香りにこれが置けばいいんだなって言って、片手目作ってた立体を置けばいいプランが瞬間に浮かんじゃったもんだから、それを信じてその階段とか家とか置いたっていうのが、
うんうん、
って言って、だからね、もうとても田中さんにはもう申し訳ない初個展だったんですよ僕はね。スイちゃんはどうだったんだ、
あれは、ね、
スイちゃんどこでやったの。
あれはね、ギャラリーフレスカっていう名刺
聞いたことあるけど行ったことがないけど、
新大久保にあった、今ないんだけど、
うん、
ギャラリーで、
その時はあのあれドットというか、
そうだね、率先の時に作ってたあの印刷物のドットを拡大する絵を中心に展示したの、うん、
そっから2回目っていう 3回目どういうふうにやっぱり修正しますよね、うん、そのなんだか やっぱりその課題があったりして、あそれでどんどんどんどん修正して上手くなってっていうのはありますか、展示っていうことに関しては。
上手くなってってのは分かんないけど、どう
上手くはね、なるっていうか余裕が出てくるじゃない、
うんうん、それはあるね、
うん、最初はやっぱ詰め込むしかないんですよ、
うん
うん、こんな、ね、モンタージュ展みたいな作品と作品の関係まで練り込むことまでは頭が回らないわけですよ、作ることが精一杯だから、
そうだね、うん、
それをどう見せるかっていうとこまでしかできない。
だから最終的に何が見えてるかっていうのはだから読めてないとこある
んだよね。そうそうそうそう、うん、で置いて初めて気づくみたいな、うん、
どっかそこを当て込んでるやってる頃が当初って最初の頃って あったしね、うん、で何かね、うん、俺の時の2回目の時は持ってったものを捨てないようにするって何かさ結局プランを当日させようとは思ったんだけど、でもやっぱそれがどう見えてくるかっていうのは全く意図してないわけ、うん、だからまあ田中さんの初個展と我々の初個展も比較しようがないんだけど、キャリア的な問題とかもあるし、
そうそうプレだ
そうそうそうそう
プレスエナがプレトミーですよ、
そうそうそう、まあ、プレってなんかやってるしね、うん、ただ田中さんの場合でも配置に関してはすごい、でもずっとこう若干こうよ、なんていうかな、こう不安になって何回も見たりしてた
から、
うん、あれはなんかとても良かったなと思ってて、
うん
うん、だから次また機会があったらしてもらえたら面白いなとは思ってるんですけど、まあ、次はギャラリー的な空間がどうかというと、まあ、70% ギャラリー的な空間ではないと思うんですけどだから逆に田中さんやりやすい空間になっちゃうかもしれないけど、本当は田中さんがやりづらい空間で、ね、ストレートに展示を作品だけが見えてくる場所でやってもらえたらまたいいかなとは思うんですけど、その辺は末永くんのアトリエとかの方がしやすいかななんて僕は思ったりしますが、
うちでもいいです
よもう何でもやりますね、うん、
例えば今じゃあ、まあさまあ、最後に近いんで最後なんですけど、今回の個展でやったことっていうのは、まあ今後つながるプランのエッセンスの展示はしてたでしょ。
そうですね、
ビジュアルエッセンスというか、うん、でそういうのを展示したこと でまだそれって今その今回壁際で展示してもらった作品って建設途中のものでしょ、う
ん、残念ながらなくなってしまったものもあるし、架空のものもあるし、うん、途中のものも
ありますよね、でそういうのがまた次行くときに、その建設、例えば建設途中のものが今回展示したエッセンスを見ることによって微妙に細部とかで変わる可能性ってあった
り、それは大いにありますね、
うんうん、
いつも見てる、基本的にはいつも見てるものより、大きいスケールにしてるんで、
うん、
まあ、より実物に近いスケールにしてるんで、
あ、でも断片ではないって感覚である。
アクリルの印刷したやつは断片ですね、
うんうん、なるほどね、うん、でもやっぱそれを見ることによって
変わります、変わります、スケールを変えると一気に変わりますね、うん、例えば図面でも、例えば10分の1と2分の1とか500分の1とかっていうのは書かれてる情報が全然違って、
うん、
それ見え方はだいぶ違うので、
うん
うん、まあそれと同じようなことがああいう模型というか、まあ作品を作ることによって変わってきます、
ね、なるほどな。他のじゃあその未完になっちゃったやつとかも、
うん、
今回見たことでもう一回それをモデルチェンジし直して、
あ、それはもう
何か提案しようみたいな、
リベンジ的なことは考えてますよ
なるほどね。
で、まあそれ未完に終わったとしても、その後それをどうしたらもっと良くなるかっていうのは常に考えてるんで、次もしそれ同じようなのをできるとしたら、よりそれよりブラッシュアップされて、
うん
うん、ディベロップされて、
うん、
よりいいもので作れるんじゃないかっていう。
なるほど、うん、あとその今回個展をしたじゃないですか、
はい、
次回展覧会やるとしたら、
はい、
なんかこう今度はこうしてやろうみたいなのあります？
映像
映像映像ですか。
はい、即答しましたけ
ど。どう意外予想できる、
うん、
映像ですか。あー、映像やってみます
映像で撮ったらうちで返事できますよ、
うん、カビしろいからね。
あ、すみません、
うん、なんで映像なんです。勘、
まあ半分冗談で、うん、まあ半分本気なんですけど、う
ん、それ映像インスタレーションってことじゃなくて純粋に映像
です。いや、それはちょっと分からないですけど、動くもの、動くっていうのをやってみたいっていうのはありますね。
うーん、
まあ単純にあの平面作品立体の作品って言った時にそれに比べて映像作品はまあ単純化すると、まあ、時間の軸があるっていうふうに思っていて、まあ立体も絵画もあるかもしれないですけど、もうちょっと分かりやすくあるんじゃないかと思っていて、建築を考えるときに時間っていうのも すごく重要なマターで、例えば計画をするときに朝昼晩で違うし、春夏秋冬、まあ季節によっても違うし、それを考えるっていうのはまあ時間を考えることだし、人が動くってことは時間を考えるっていうことだし、まあそういうことを考えると、そういうことを考えた時にそれをうまく表現できる手段っていうのは何かなって思うと、映像っていうのは比較的面白いんじゃないかなと。
うん、
どう
じゃあそれは次回
いやでも作るのかなり大変だと思いますですね。
まあ、
できんのかっていう
その辺は
それは多分事前審査ないとダメですね、きっとね。
いや、壁際はまあでもね基本的に大丈夫ですよ。あとは末永のアトリエでできればいいかなって思いますけども、そうですね。そうすると時間も時間なので、末永の最後何かありますか。
いや、でもさっき今の話を聞いてて面白かったのは、その田中さんが何かを作ろうとした時に意外とこう身体的なものの方向に進まないのが面白かったですね。
ああ、なるほど、ね、
外部ってこと、その外部というか、
ね、モンタージュ展もそうなんだけど、うん、なんかスケールを持って体にこう何か圧迫感をっていうかこう、うん、なんか身体的に来るものは作らず、割と視覚的なものの方向に進むのが、
おお、うん、それはすごく面白い指摘です、
ね。俺もさっきインスタレーションっていう風に言われたら、うん、ちょっとどうなんだろうと思ってたんだけど、うん、とはいえ映像と来ると予想はしてなかったけど、うん、そうね、それもそうだよね。
うん、
これ身体的ってなるともっとインスタレーションとかっていくだろうし、
うんうんうんうん、
往々にして建築家の人だったらインスタレーションって答えるのかなと思ってたから。
うんうんうん、
それはちょっと異質な気がするね。
うんうん、
田中さんなんかこう抱負とか。
いや、今の言われたのでそうかと思って、逆に今言われて、うん、今の自分にそういうところが足りないんじゃないかと思っちゃったんですよ。欠落してるっていうか。
いや、それは逆に普段建築でそれは達成できてるから、そういう機会の時にはそうじゃないものをやりたいのかなというふうにちょっと思った。
いや、比較的欠落してるのかもしれない。
あれ？
この締めは何だ
よ。最後、希望的な締めよ。
そうと思ったのに。ああ、そうですか。
いや、まあ、
いや、でも、まあ、いや、それは、うん、まあ、うん、よく言えばそうだけど、うん、そっかそっか。いや、視覚的なっていう話をされて、
うん、
ものすごい明確にそれは意図してなかったんで、
うん、
言われてハッとしたんですよ、
うん、
でひょっとしたらそれは欠落してる、まあ今この瞬間かもしれないですけど、うん、欠落してることなのかなと思う、
うん、あれ、
まあ、あるいはいや分からない すみません、しない締め方が。
ただね、田中さんの仕事の時って動線のこととかって結構まあこれ言うとまた変に話が伸びちゃうかもしれないけど、まあ、あえて切りますけど、なんか割とアフォーダンス的なね、こう開けたくなるとか回りたくなるとか、ついつい本を読みたくなるっていうのを前提にして、
うん、
意外とこうしてるして結構思い切ったプランになってると思うから、うんうんうん、その辺で今俺はトニちゃんとして多分に身体的な部分っていうのは実はその立面図とかそういったものになっちゃう時に、
うん、
もう含まれちゃってるんじゃない、
う
ん、
あ
だけど
立そうですね、う
ん、人ってこう立面図とかそういう図面の時にそういうものが含まれてしまうと、そうじゃないものってこの平面的な時にどう解釈できるのかとかを取り込みたくなるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、そうするとそれが結果的に今回の歌舞伎の展示とか、うんまあ、次で行われるであろう映像展のねにフィードバックされるのかななんて僕は思ったりするんだけど、うん
うん、
なので、うん、その辺で
パフォーマンスやるとか
どうしてそっちを
、まあ、
こういうこう最後自己破壊的になるところも高いいところということで今回は締めた、
まあ、煙巻いて終わった方が
終わったということで、
はい、まあ、あんまり明確な分かりやすい人
す、ね、と
思われたくないっていう、そういう
田中広之は非常に分かりづらいというあれ、うん、違うな、うん、
まあ、
うん、まあでもね、
うん、
またこう、ま、たあそう近々予定とかないですか、なんかオープンハウスするとかなんかこう子供が立つとか最後に。
ですね、もうすぐ着工するもの、今現場が進んでるものもあって、もうすぐ着工するものに関してはオープンハウスをやろうかなと思っていて、その時には展示をワンデービューイング企画してますんで、
はい、
はい、了解、ぜひっていうか、そんなオープンできないですけど、クローズとオープンの間ぐらいですけど、
う
ん、
まあじゃあこれを聞いて、まあ、どうしても行きたいっていう人がもしいたら、うん、そういう人に限ってはっていうぐらいの感じですかね、うんうんう
ん、まああと住居なんで、そのお施主さんにも了解取んなきゃいけないですけどね、
うんうん、まああとまあ今後も多分まあ我々とか他の作家さんとの絡みで、
うんうん、
まあ田中さんのエッセンスを見る場合も増えてくると思うので、うんうん、またそういうことがあれば随時見ていただけたらと思います、
うん、はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
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 はい。